昨年の6月ぐらいにですね、
うん、
僕マタギサミットというやつに行ってきたんですよ。
ありましたね、そんな話。
はい、浦下くんは行ってないけども、うん、まあその縁もありまして、
うん、
浦下くんと秋山郷というねところに行って、
なんか2月ぐらいですかね、
はい、はい、狩猟者の方の生活とか聞いてみたりとか、
うん、
ひたすらお酒飲んだりとか
、ねね、
させてもらったんですけれども、
うん、
今年もですねマタギサミットの季節がやってまいりまして、
そうか、
はい、
もう6月ですからね、
6月の末になりますね、うん、先日マタギサミットの方行ってまいりました、
うん
うん、本当に先日ですね、本当に先日は嘘だわ今日水曜日でしょ
本当に先日っていうこと
、本当に本当に水曜日でしょ、
うん、
火月日曜日まで行ってたんで、
はあはあ、
だから一旦3日前ですよ。
いやもうつい先日ですよ。
つい先日と言ってもよろしいでしょう、うん、はい、マタギサミットに行ってまいりました、うん、で今回の会場は、うん、前回屋外図の畳だったのに対して、うん、今回はですね長野県下見野地郡境村でございます。僕らが遊びに行ったところです ね、
うん、ですね、
秋山郷の、まあ、正確にはちょっと手前の方なんです。秋山郷は、下見野地郡境村と呼ばれる地域、
うん、
特に呼ばれる地域からさらに、40キロ行ったところにある。
あ、そうなんだ。
そう、すっごい山の中だったので、またちょっと話が変わってくるんですけども、うん、まあ行政区分上では同じ村にあたる境村にて改正されまして、うんうんうん、そっちの方行ってまいりました、
うん、
はい、で今回はですねその時の話をさせていただきたいなと思います。
いい、ね、うん、
はい、6月22日の早朝ですね、
うん、
まあ、僕朝飛び起きまして、
うん、
次の電車に乗り遅れたら確実に時間が間に合わないっていうタイミングで、背中に一升瓶3本の入ったリュックサックを背負って飛び出しました。
うん、
家からね駅までがねゆっくり歩いて8分かかんない、5分ぐらいか
ですかね、
なんですけど、
うん、
残り3分しかなかったんですよ。
やばいじゃんめちゃめちゃやばいじゃん。
そうですよ。で背中には一升瓶が3本入ってるでしょ、
うん、
でもうそっから寝起きでもう低血糖の状態で走ったもんだから、
うん、
もう心臓バクバクで気持ち悪くなっちゃって、気持ち悪く
なっちゃう、そんなの、うん、
でまあ運が良かったのは、そこからずっと一回電車乗って、うん、実家に行ってから車に乗るっていう手はずだったので、
なるほど、そうか、車に乗るために、
そう、
実家に一回帰る、
ね、そうそう、早い場合は乗ったって感じなんですね。で、まあ、なんで車で行ったかっていうと、前回その車でぜひ来てねっていう風に言われて、
ああ、そうだ、う
ん、なんか、適当にいろいろ回れるし、
うん、
2日目か。6月23日、
うん、
今回の予定では大赤沢っていう集落に行って、
うん、
マタギが実際に漁をした時に使った遺跡というか遺構、
うん、
みたいなのも見て回りましょうとか、
うんうんうん、
マタギ道を歩いてみましょうみたいなことが予定されていたんですよ。そっちに向かう時に、車を乗っていけたらフットワーク軽いし、なんだったらそこで解散どうせするから、
まあそうね、やっぱ移動はね車が便利ね、
そういうことです、移動は車が便利だから、
うん、
まあせっかくだったら車でおいでっていうふうに言われてたんで車で行ったんですけど、うんうん、結果から言うとね2日目雨降って結局それなくなったんで謎に車に乗っていくだけになったんですけど、
そうか、雨はそうしょうがないね。
そうなんですよ、うん、で今回リスナーさんで興味あるというか、
うん、
ね、このマタギサミットに興味があってかつ暇な人がいたので彼をです
ね、予定が合う人ね、
予定が合う人、いや暇なんですよでその彼をですね、うん、一度拾って、
ほうほうほう、
境村に向かうことになりました、うん、で、まあ、彼の名前を挙げるとちょっと申し訳ないので、
うん、
ゆるがくとカフェにおけるあだ名を一応伝えていただきますと、
はいはい、
コークハイニキと呼ばれています。
コークハイニキ。
はい。このコークハイニキが面白くてですね、
うん、
まあ、ちょっともろもろあって今、暇なんですけど、
うんうん、
ちなみにですね、あだ名のついてるお客さんはこの方だけなので皆さんご心配なく、
ね、確かに普段からあだ名をつけてる店だと思われてしまいます。
彼だけです。なぜ彼がそのようなあだ名がついたかというと、うん、基本的にお酒を飲むときはコークハイ、
うん、なるほど、
ソフトドリンクはコーラっていう、
うん、うん、
大丈夫かみたいな。
コーラに支配された、
はい、コーラに支配された男ですね、うん、まあ、野菜もちょっと苦手みたいな
もうまんまや
なわけなんですけど、まあ、そんな彼をですね、
うん、
助手席に乗せて、境村の方に向かったわけです、
うん、
かれこれ 4,5 時間ぐらい走って、まあ、やっと境村ついて、
うんうん、
でそれでも会場時間のまあ15分ぐらい前には着いたんですよ、
うん、
で最初に出迎えてくれたのがですね、おちさんという方、
おちさん、
はい、駐車場に誘導する人の役として、
うん、
おちさん立ってらしてよ、おちさんだと思って。
そうか、誘導もね。
そう、仕事ですから ね、
う
ん、大変ですよね。だから境村の関係者の方々がみんな一点集まってやってるわけです。
うん、
だからここすごいのが、マタギサミット別に報酬何にも出るわけじゃないけど、 ただ全国から集まって狩猟者の情報を、ね、交換できるっていう場所としてもうとにかく機能していて、うんうん、で彼らにとってその点で有益だから、うん、ボランティアであってもめんどくさい仕事をちゃんと引き受けてくれるっていうような、でそれでその各地点でうまく回せているっていうような現状がどうもあるみたいですね、うんうんうんうん、だからこっちの方で開催する場合はぜひお手伝いしたいなとは思いましたけども、うんうん、でも大津さんにお会いしてあのこの間の動画でちょっと恥ずかしいことを暴露してすいませんでしたって言ってこの野郎って思ってましたって言われました
この野郎
この野郎ってすごい穏やかな方なんですけど、うんうん、で、
竹中直人みたい
な。そうそうそうそう。で、車はこう、運転してって、駐車場は上の方ですって言って、ね、上がってったら、おじさんがいました。
おお、おじさん。
そう。
大好きおじさん。
おじさん、佐川さんの弟さんですね、うん。で、その弟さんはともかく、お兄さんの佐川さんどうしたんですかって聞いたら、うん、キャンプ場にお客さんが来ちゃったらしくて、
あ、う、あ、
ん。で、キャンプ場定休日なのに、予約が入れられる状態になってて、
やばいじゃん。今後もやばいな、それ。
あんまりにもずさんすぎて、予約サイトの管理体制が。
そ
う。でもすごい気持ちわかるなって思うわけですよ。うちも一歩間違えたらそういうことになる環境だから。かうん、しかもこの間、お客さんのね、要望、スタジオレンタルの要望を聞き間違えて、うん、定休日にスタジオ使いたいって言われて、俺が承諾しちゃって、一回わざわざ僕ここ出勤して定休日に使ってもらったりとかしたんですけど。
じゃあ、もう本当そういうことだね。
いや、そういうことです。うん、あるんですよ。ね。ネットは普及してシステムは強くなっても人間は弱いものだから。
間違いますからね。
そう、無理なんです。それで佐川さんは、うん、遅れてくるってことになって、一番楽しい飲み会の部分だけ来るっていうこと
に。いいじゃん。
ね、なったのでですね、佐川さん遅れていらっしゃるってことで、うんうんうん、僕らは先に着いて、受付していったと。この時期ですから、緑がめちゃくちゃ綺麗なわけですよ。
ああ、そうか、そうだよね。
前回のマタギサミットの動画のサムネ、うん、すごい綺麗なね、青い青い山の、に向かって私の背中が映ってるみたいなサムネだったわけですけど、やっぱりこう夏に入る前の新緑のね、美しさみたいなのが生えていて、で、受付をやっている長椅子、長テーブル、の奥がガラス張りで山の斜面しか映ってなかったんですよ、真、うんうん、緑の。なんか、ズームのさ、合成背景みたいな感じで、ちょっとちぐはぐで面白かったんですよ、ね。
そういうことか。
そうそう。それが非現実的とすら思えるぐらいの、うんうん、緑の美しさみたいなのがあるのが、この時期の境村の印象でしたね。
いいですね、うん。僕はやっぱね、雪一面しか見てないからね。
そうだよね。うん、まあ、あれはあれで綺麗だったけどね。
そうそうそう、あれも綺麗だったけど。
あ、そう、だからさ、雪山に登っていったわけじゃん。乗せてもらって、佐川さんに車に。うんうん、で、同じルートをさ、今回走ったんだけどさ、
うん、
こんなに遠かったんだ、みたいな。山の斜面みたいな。
ああ、そうか。
すごい雪降って、傘積もったから、すごい近くに見えたけど、うん、実はこんな離れてたんだとか、
うんうんうん、
でもあれ雪少ない年だったんだよな。
そうって言ってたよね。
そうそうそうそうそう。っていうんで、もうなんか、すごい無限の可能性を感じましたね、あそこね。うんうんうん、で、受付、済ませてですね、なんだかんだって言って喋ってたらですね、
うん、
って言われて声かけられたんです。
うん。
割と背の低い女性の方で。
うん。
で、ちょっと顔を見覚えがあったんですよ。うん、前回のマタギサミットで会ったかなと思って見てたら、一、うん、回ですね、その方、ゆるがくとカフェにお越しになって、マタギサミットに興味があるっておっしゃってた方なんですよ。
お、興味がある。
そうそうそう。
じゃあ別に前回のマタギサミットで会ったとかじゃなくて。
そうそう、会ったとかじゃなくて、興味があるってわざわざカフェに来て、どうやったらもうちょっとマタギサミットの情報を得られますかみたいなことを聞いてくださった方で、僕はなんかこう言ったら、マタギサミットの関係者でも別にないし、
まあ、そうそうね。
僕は勝手に遊びに行ってるだけなんで、関係者じゃないから、出られたらいいんじゃないですかみたいなことを、その時言ったんですよ。うんうんうん、今思うとめちゃくちゃ無責任なこと言ったなと思ったんですけど、なんとその方単身で来られて。
すごい。
すごいバイタリティだな、
うん。
で、まあ、よく来られましたね、みたいなことを話してて、うんうん、まあそこで、じゃあせっかくなんで3人で行動しましょうか、って言って、うん。その日はスケジュールとしてはそこから、田口先生とかの講演会があって、うん、でその後、いつものね本会と呼ばれている食事会ないし飲み会があるわけなんですけども、うんうんうん、じゃあ講演会一緒に聞きましょうかって席に着いたわけです、
うん、
今回160人ぐらい集まっていて栄村役場のホールにて、うん、話を聞くっていう構成になってました、うん、前回やたら広い会場で間隔を置いて席を置いてたからすごく人がいたように思えたんですけど、
うん、
なんか今回ギュッと狭い会場で全員入れたもんだからちょっと人が減ったように見えたんですが、うん、その160人っていう人が来てて、やっぱり皆さんの興味は尽きないところなんだなと思いつつ、
結構その一回そのカフェに来てくれた女性みたいに、
うん、
まあなんていうの、一般参加って言ってたらしいのか分かんないけど、
はいはいはいはい、
マタギ以外の方も結構いたのかな、
うん、そうね、マタギサミット実際に狩猟してる人で来てる人が多分全体の6割か7割ぐらいいて、 残りはね、なんか芸術家とか、
へ
あとこう野生動物調べてる人とか、うんうんうん、あと怪しい YouTuber とかね来てるみたいです。
もうその日その場に行けば
ってわけじゃないんだよ。
ない
うん、事前に予約して行かないといけなくて、まあ、というのはあの宿泊するので基本的には。一泊するから事前に ね部屋の割り当てとかあるんです、うんうん、今回もじゃあ話聞きましょうみたいな感じで席に座って待ったんですけど、うん、一緒にねその場で会った女性がバッグ開けてパンパンになったメロンパンの袋取り出して気圧差でパンパンになっちゃいましたとか言って、これねあるあるですわたぎサミット会場あるあるです。
なるほど、
メロンパンの袋が膨らむ、
ポテチで言うやつね。
あ、そうですそうです、うん、気圧差がね結構あるんで標高がありますんで、うん、だからこの日行った時の最初のメモがメロンパンが膨らんで邪魔って書いてありますねわたぎサミット最初のメモがちょっと真面目な話にしますと、うんうん、要は今回のマタギサミット当然議題があるわけなんですけど、
そう、ね、
前回のマタギサミットでは田口先生が調べられている旅マタギの話を、うん突き詰めて話してくださったっていう回ではあったんですよね、うんうんうん、まあ旅マタギの話後にしますけれども、うん、今回はどっちかっていうと法と狩猟、
うん、
今の現行法と狩猟でまあ圧力というか摩擦が生まれてるところがいくつかありますよね。だからちょっとそこについて言及していきましょうみたいな内容だったわけです。で一つが認定鳥獣捕獲等事業者制度と狩猟の場っていうタイトルの、うんうん、講義でした、
うん、
でこれ何が今じゃあ狩猟の業界において起きてるかっていう話なんですよね。この認定鳥獣捕獲事業者っていうのが、うん、まあ、作られたんですよ、
うん、
でこれあの法人格であり国ないし県によって自治体によって認定を受けたっていうもの、
うん、
団体法人であると、
うんうんうん、
で主に業務とした個体数調整を担う仕事になっているんですね。
なんか増えすぎた動物を捕まえたりとか、
そういうことです。そうですそうです、自治体のお願いによって、
はいはいはい、
いくらいくらでこれだけ減らしてもらえますかみたいなことを受けるわけなんですけど、これ令和5年度の段階で、うん、まあ、33プラス1位かなの都道府県の、
うん、
における県猟友会、
うん、
千葉県猟友会、
県
の
ね、
はい、県の猟友会が、うん、この認定を受けているわけなんですね、うん、ただ県によっては認定を受けてない県猟友会があって、
うん、
そうなると他県から来たその県とは関係ない、また他県の猟友会とも関係ない、
うん、
完全な事業者、
はあ、はあ、なるほど、
いわゆるただの会社、
うん、
その認定事業を受け負いたいただの会社が、うん、入ってくることになるわけなんですね。で、そんなもん別に問題ないじゃんと、有害な鳥獣がいて、
うん、
そいつらが、作物とかに被害を与えているっていう現況を解決する手立てとして、
うん、
人手がとにかく足りていない現在、
うん、
外側から事業者を呼んできてそれをお金で解決する、
そう、ね、
というのは問題ないんじゃないかって言われる、
うん、
一方でその土地においてこう明文化されてない狩猟権みたいなものがあるわけなんだけども、
はい
はい、それの侵害が起きてしまっている。本来はその地域とかその地域における動植物っていうのは、
うん、
その利用の範囲内にもにおいても、
うん、
その土地土地の人のものなのではないか、
うんうんうん、
っていうようなまあ気持ちというか、
さっきの明文化されてないっていうのがややこしいんだな。
そうそう、ややこしいんですよね、うん、慣習的にここの領域は大体あそこの猟友会の人たちの範囲内だから、あそこに一言言っておこうね、
慣習か、
はい、っていうのが自治体のお願いによって持ってこられた人にとっては関係ないわけなんですよ、
うんうんうんうん、
でその他地域の法人が介入することで揉め事になっている事例って実は結構日本中にもうすでに起きているらしくって、おーおーおー、北海道であったりとかっていうのはもうすでにそれで、どうする今後事業者入れていくみたいな話にはなっているそうです。これは一旦ですね、暗黙の了解における狩猟権の侵害である、うん、一方でもう一個問題があって、
うん、
狩猟民族っていうものが継がれていかないんじゃないかと。マタギ集落以外にもいろんな猟友会があって、うん、で、まあ、そこまでこのマタギサミットでは言及してないですけど、うん、おそらくその現地現地において山のことを知ることとか、
うん、
狩猟の技術っていうのがその地域レベルで特化して伝承されていっているはずなんですよ、
うんうん、その山のこととかね、
山のこと、うん、山への理解とか、
理解とか、
うん、山を理解するということにおいて持っているべき知識だの、
うん、
心構えだの技術だの、
うんうん、
っていうのがあるはずなんです。でそれはマタギ集落も当然一緒、
うん、
で、そういうものが、その事業者の介入によって、事業者の方の仕事の方が上回っていくと、県における猟友会とか、地元の猟友会の中における技術の伝承っていうのが、うん、まあ、要は廃れていってしまう、じゃないかっていう危惧してる、があるわけです。自分たちの生活世界の延長にあった山とかが、他の事業者の介入によって、分断されてしまう、っていうような現象が起こる。
うん、まあ、そっちに正式にお願いされちゃうとね。
はい。っていうことが起きるわけなんですね。うん、こういうの民族知とか言ってするんですけど、人々の伝承の中で、うん、培われていった知識みたいな、民族知、ね、うんうん、民族知とか言ってするんですけど、地元の方々の感覚におけるこれ以上取らないでおこうみたいな判断ってあるわけじゃないですか、動物たちが。ここのとこ、うん、あの山で見なくなったから、あの山で見なくなったってことはこれ以上取らない方がいいみたいな。
その肌感というかね。
肌感、そうそう、うん、肌感みたいなものがあって、実際に現場を見てバランスを取っていた土地の人々の判断とは別に、うん、国による、要請に応じて事業者たちが入ってくるもんで、うん、そこのブレーキが効かなかったりするわけですよ。
はあ。
その土地に対して深く知って肌で触れて感覚を身につけていって知っていった山の元凶みたいなものとは別の文脈が成立してしまうせいで、うん、何か混乱が生じるのではないかっていうような危険も考慮されている。というような感じです。
外から来た事業者の方は、その、本当に依頼内容として、こんだけの量を取ってください、捕まえてくださいって言われて、それをただやるってだけだもんね。
うん、
それが、
というわけですね、
これ以上やんない方がいいって判断とは別に
ってことでしょ。はい、そういうことです。うん、で、まあ、もっとこう、生々しい話をしますとですね、うん、指定事業者に対して自治体が払う、うん、そういった対策の金額って、うん、百万じゃ効かないんですよ。場合によって、千万って単位の金が動くと。でそれに対して今の現状が割と事業者が取っている有害鳥獣の数よりお金をもらってない猟友会が一生懸命取った動物の数の方が多かったりする。
なるほど。
でこういう歪みっていうのが発生してしまっているってどうなのって問題になっていたりもする。
ややこい。
そうなんですよ。そうなんですよ、うん。でもそれは当然なんですよね。だって事業者そこの人じゃないから、うん、土地のことなんかわからないから、まあね、多分道具とかをできるだけ駆使してやってると思うんですけど、うん、道具以外にも、やっぱりこう、さっきも言ったけど肌感覚、うん、みたいなものがあって、それはその土地でしか発揮されない技術なわけなんだけど、うんうんうん、その土地であれば何よりも強く働く技術なわけじゃないですか。
そうね。
これ自体が民族だと思うんですけども、そういうのが省かれている中でお金をちゃんともらっているのに仕事をしきれないみたいな現況もあったりするんですよ。
できっとそのさっき33プラス1の都道府県が認定されてる
ですね
って言ってたけど、はいはい、じゃあ全部の県認定されればいいじゃんともきっと簡単にならない
のかな。そうなんですけど、うん、まあ本当は認定されればいい、うんうんうん、認定されてしまった方が良いのではと言ってるのが、うん、まあ、田口先生で。
ああなるほど。
あったりとかするわけなんですけど、うんうんうん、まあ、正確に言うと田口先生はこの制度を利用しなきゃいけないとちゃんと。
はいはいはい。
まあ、当然その利用できかねるような環境もあって、指定事業者側に入られてしまうような地域もあるとは思うんだけども、うんうんうん、基本的にはこれに対してこう反感を抱くのではなくて、うん、この制度をうまく利用する。さっきも言ったように指定事業者になる、
うんうん。
指定事業者になる前って、要は発給どころかお金もらえないでほぼ。
うん、
全然その危険に見合わない額の報奨金をもらって狩りをしていたところが、事業者になってしまえば事業として請け負うことができるから、
ね、
お金をもらえる、ちゃんとしたまとまったお金をもらえる仕事になるわけだから、うんうんうん、そういうのはちゃんと利用していくことを考えるべきなんじゃないかっていうふうに、おっしゃっていました。
私も今話聞いてて、なんとなくそう思いました。
いや、そうなんですよ。
うん、
で、まあ、ただ、そもそもこういった認定事業者制度みたいなのができたことに対して、割とその現場っていうのは反感が強いわけです。
まあまあまあ。
だから、マタギサミットの場としては、なんかめんどくさいものを増やしやがってくれない感じだったんですけど、うんうんうん、ちょうどその場に、この認定事業者制度が施行される場に立ち会った先生がいらっしゃって、うん、いや、ちょっと、そこの流れはまずいと思って立たれて、うん、そのすべて、おおむね抗議が済んだ段階で、ちょっと意見がありますっていうふうに立ち上がって、これはむしろもっと広がるべきで、うん、プロとしての意識を猟友会が持っていくチャンスになると。
うん、
いや猟友会、猟に関する友の会っていうもの以上に、猟友会というものの姿自体が変わっていくチャンスであって、うん、これからは狩猟をする人間がちゃんと報酬をもらっていくような体制、どんどん認定を受けて、どんどん仕事を受けていくことによって、こちらの意識も変えていくべき、まあ、それのきっかけになる制度なんだよっていうふうに言って。
熱い場だな。
そうなんですよ。
すごいな。
ちゃんとバトルが発生してて、うん、まあ主張の食い違いでもなかったんですよね、ぶっちゃけ。外から見てると。
うんうん、
なんか、場の雰囲気的には意見がぶつかったように見えたんだけど、うん、 冷静に聞いてみると全然その空気感がそうだっただけで、うん、2人とも田口先生もその先生も、うん、国から認定事業者制度というものを施行された以上はしょうがないから、うん、これをうまく利用していって自分たちの立場を上げていくことを考えようぜって言ってるのが、うんうんうん、なんか前向きで素晴らしいなと思いましたよね、
うん、すごいな
そうねえ、とても、12校の時あんな感じだったとは思えない。
ちょっとそう、ごめんなさいね。いや、12校の時もね、いい話もあったんです
よ。いい話もあったんですけど、ね、何対何かの割合で言うと、1対9ぐらいだったんで、ね、そう考えると、うん、この感じ、すごいな、なんか熱い感じがね、うん、僕は割と興奮しましたね。で、もう一個の議題は、錯誤捕獲は回避できるかっていう話題で、
錯誤捕獲。
取っちゃいけない動物。うん、この方法で取ってはいけない動物っていうのが、ね、まあ、いろいろいるわけですよ、うんうんうん。でも、それぶっちゃけ回避できなくねっていうのが現状。
こうがかかってきちゃったらっていうのは、ね。
そうなんです。例えば、イノシシを取るためのくくり罠。
うん、
くくり罠っていうのはワイヤーで作って、まあ大体円を描くように、うん、特定の、まあ、生き物が通りやすい場所に引っ掛けて、そこの上を通ったらワイヤーがキュッと閉まって動けなくなるみたいな罠なんですけど、これいろいろ改良を重ねているんだが、やっぱりクマとかかかっちゃうわけなんですよ、
うん、
でクマが錯誤捕獲された場合って、取っちゃいけない生き物を取ってはいけない方法で、うん、ではなくて、その状態が一番危険なんですよ。罠にかかったクマに近づいて、それがイノシシ用とかだった場合、イノシシの旅力では足らない、破壊が足らない罠に関しては、うん、クマだったらその旅力で破壊することができるんですよ、うん。で、ちょっと油断して罠見に行ったら襲われて亡くなったって事件が、ちょうど僕たちが秋山号行った時、前後、うん、前後、前かな。に起きていて、あの場でも話題に上がってましたね、うん、そういう事件が境村の近くであったことから今回話題に上がって、錯誤捕獲ってそもそも回避できるんですかっていうような、うん、話、
うんうん、
逆に錯誤捕獲してしまった場合どうしてますかっていう情報交換がここで、うん、行われて、
ね、
うん、でこれねすごく面白くて、もうこれ言っていいのか分かんないからちょっと詳しくは言わないんですけど、うん、特定の動物の狙って仕掛けた罠に、うん、狙ってない動物がかかっちゃったケースを、うんうん、ある県では、
うん、
ある県では本来だったら麻酔銃とかで撃って何十キロ先か何キロ先かの場所で放銃するんだけど、取っちゃう、
はいはい、
もうしょうがない、はい、取っちゃう取って取った後報告するっていうような形式にすると、
うん、
これで基本的に人的被害を抑えられるっていうような対策を取っていたりとか、あと鳥に関して、
鳥、
例えばカワウっていう鳥がいるんですよ、
うん、
川に住んでる、まあ、ウです、黒くて細長いやつですね、うんうん、で海ウっていうのが別にいますよね、
あ、いるいる、
めっちゃ見分けしづらいんですけど、
うん、確かに見分けいる場所でしか分かんないかもしれない、
あのね、くちばしの根元の部分が黄色く尖ってると、うん、海ウ、
そうなんだ、
で尖ってなくて四角くなってるとカワウなんですよ、
う
ん、
へー、
であと背中の光沢が、うん、確か茶褐色だったらカワウで、うん、暗緑色ちょっと暗い緑色にテラテラ光ってたらウミウです、
うんうん、
すげえ区別しづらいんですよ言ったら、うんうん、ほぼ一緒だから、
うん、
だから錯誤捕獲めっちゃ起こるの、
うん、
でそれに対してある自治体がしてる対策としては、カワウの捕獲に対する一定数のウミウ捕獲許可っていうのを下ろしてるんですって。
なるほど。
もう取れちゃうのが前提だから、うんうん、ここまでだったら許してあげる。ここを超えそうになったらそろそろ気をつけて狩猟始めてねっていうような、ボーダーラインを決める、
うんうん
うん。これすることによって、カワウを取りに行きますっていう申請をしたのに対してウミウを取っちゃってる。うん、あ、これ報告しなきゃってなるのを、ある程度の段階までは避けることができるんですよ。
うんうんうん、
行政側も負担にならないし、漁師側も負担にならない。
そうなんだよね、きっとね。そう。そう受ける側も大変なんだよね。
そうなんですよ。
一個一個ね。
うん。で、こういう対策をしてると。
うん、
で、まあ、いろいろ対策してるわけなんですけど、うん、やっぱり頭がのお堅い自治体もあるわけです、
うん。
必ず間違えて取っちゃったクマとかは、麻酔銃を撃って、眠らせて、うん、ある程度のところまで運んで放獣しなさいっていうフローにしてる地域もある。
うん、
ただ、麻酔銃一本を持ってくるって、それだけじゃダメなんですよ。麻酔銃撃てるのって、うん、麻酔銃に入れる弾の、要は麻酔を使用できる資格のある人間が必要なの。
麻酔ってそうなのか、
そう、物に対して人が必要なものだから、これが容易に持ってこれないわけさ。
どの自治体にもいつでも出動できるその人がいるわけじゃないよね。
ない。だから本当隣の隣の町とか隣の市とかから人を持ってきて、うん、それがもうそれだけで15万とかかかるらしいんですよ、お金が。で麻酔銃撃つ、
うん、
で動物を運んでいくとかってやるらしいんですけど、うん、おっしゃってたんですけど、 そしてこれはどこの県でも同意だったんですけど、たとえ熊を3キロ30キロ先に置いてきたとしても、ちゃんと帰ってくるんですって。
それはみんなどうした
の？翌々日には帰ってくるんですよ。やっぱ住みやすいの覚えてるから、それは当然。
だからそこまで来てたんだよね。
そうそうそう。住みやすいところまで帰ろうってしちゃうんだって。でも、全然、何の意味もないじゃん、報酬みたいな。
そう。あ、そりゃそうか。
そうそう、そうなんだよな、って言ってやるみたいですよ。だから結局、これによって何が起こるかっていうと、罠猟をやらないって選択肢に入ったりするんだって。
罠をやらない。
うん。これ、境村で起きてることですね。熊がかかっちゃって、危険だし、かかった時のフローがギチギチでめんどくさいから、もうそもそも罠やらない。
うん。
自分の目で見定めて、撃つ量しかやらないっていう人も出てくるようになってしまって、これ、まあ、何が良くないかっていうと、重量ができる期間って決まってるんですよ。
あ、そうだよね。
いわゆる猟期というやつ。うんうん、で、あとは、有害の駆除になるんですね。有害鳥獣の駆除の申請になって、これは猟期から外れててもできるんですけど、
あ、なるほど。
てか、まあ、国の、ね、国だの自治体だの願いによってやるんですけども、基本的にそのタイミングにおける猟の仕方というと、罠だけなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。銃は、とどめさすのにしか使わないんですよね。だからそうなってくると、罠やる人が減る、ってことは罠の免許を持たない人が増える。不足の事態において罠が必要だけども、有害の対策において罠が必要だけども、罠できる人がいないって対策になって、状態になって煮詰まったり、行き詰まっちゃうか、になっちゃうっていうことらしくって、まあ今とにかくその錯誤捕獲及び錯誤捕獲に付随して起こる事故に対してどうしていきましょうかね。みたいなことになっているわけです。
なるほどな。
これ面白いのが、要は、錯誤捕獲を避けようとする技術、避けられる技術が追いついてないことによって法律がクリアできないっていう現実があるんですよ。
そうか、そう、まあそうだね。
そうそうそう。うん、
さっきの例で言うと、イノシシは取れるけど、クマは取らないような罠っていうことね。
そうそうそうそう。がないから、そもそもそれに先立ってある法律の方がクリアできないっていうような現場の悲鳴が上がっているというわけなんですね。まあ、ただそれに対して皮肉的に、まあ技術ができても、出来上がった新技術を搭載したものを買うだけの補助金が下りないから結局買えないんだけどね、みたいな話をしていて。いや、なんかさ、この間もさ、話題になったじゃないですか。どっかの県で、日にちあたり8500円払うから、熊を撃ってくれ、みたいなことを言ってたんだけど、安すぎて受けらんないと。
うんうん、
命かけらんないって言って、じゃあ、うちの県の職員にやらせます、ロハで、みたいなことで、そんな無茶苦茶な話があるかって言って問題になってたんですけど、さっきのその指定事業者制度もそうですけど、基本的に漁師さんたちって自分たちが命を張らなきゃいけない仕事に対して、自治体が渡してくるお金ってあまりにも少ないんですよ。それやっぱりなんか趣味の延長として見られてるからだったりするわけですね。
なるほど。
で、それに対して、やっと狩猟される方々が、このままで俺たちしんどいと、命なんかかけらんないと。しかも最近は熊を撃つとクレームが来る、
ね、
時代なわけですから。
ありますね。
で、こっちでもうモチベーションが全然上がらないよって言って、身を引くようになった途端に、じゃあ事業者入れますっていう話になってくるわけ。で、そっちには運0万払いますって話になってくるわけ。これに対しての不信感とかもやっぱりあるみたいで、指定事業者の方に対しても反感を抱いたり、
それは当然だ、
ね、疑念を抱いたりっていう流れがあったりするし、で、じゃあ一生懸命やってみよう、罠をいっぱい仕掛けてちゃんと管理していってみようと思ったら、錯誤捕獲でめんどくさいフローが増えたり、麻酔しなきゃいけないから15万払わなきゃいけなかったりとかってなってくるわけで、もう過疎化が進んで人口が減って山の周辺部には人が少なくなってきてるわけですけども、それに対してこう山の近くに人が住んでいるのが意味がないみたいなことをね、言う、むちゃくちゃなことを言う人が、この間石川の地震とかでもありましたよ。なんでそんな辺境住んでんだみたいなことを言いますけど、森って拡大していく一方なので、放置すると、今来てないだけで都市部に今度は出てくるようになるんですよ。そしたらあなたたちそれどうやって対処するんですか？要は最前線でやっと防いでくれていて、さらにそこの土地とも縁があるから、ここに住もうって決めてる人たちに対して、そのようにこう、突き放すような体制をしていると、後々自分たちに確実に不利益になるのに、まあ国もそこはピンと来てないのか、うまくやれてないっていうのが現状があるらしくて。ただ、なんでこんな発給でやんなきゃいけないんだろう、みたいな気持ちとかも、指定事業者制度、これを利用すれば解決できるんだっていう現状が来ていることとか、まあ実はその今技術が追いついてないから法律がクリアできないって話しましたけど、ナイロンの太さを調節することによって、イノシシなら切れるけど、クマなら切れない糸とか開発されていっていて、父とはしているけれども、技術って少しずつ進歩している。 っていうことも、あの話として上がって、なんとなく光明が見える時間でしたね。
うんうんうんうん、確かに問題はややこいけどね。
そうなんですよ。
うん、
で、まあそんな風にですね、その最近の技術の話も上がりつつ、うん、まあ、方々で起きている不満の種なども上がりつつ、うん、でもなんとなくみんながちょっと前を向いて前進しようっていうような回が進んでいって、うんうん、なんかすごくこう、あ、いいものを見たな、みたいな。
いい回だな。
うん、感じた、またぎサミットでした。うんうん、はい。で、まあ、こっからが本番と言われているんですが、うん、まあ、尺も尺なので、簡潔に話しますと、はい、この後飲み会とかになって、ね、まあ、当然いろんな人と出会って、これが面白かったんですね。またぎサミットって恒例で、テーブルが用意されていて、うん、まあ、大体5、6人人がかけて、うん、で、そこに割り当てられるわけですよ。
動物の名前書いてあるでしょ。
そう、何々さんチームみたいなやつを。う
ん、何だったの、
まあ、今回はね、月のワグマです。一番強いやつ。月のワグマで、引いていったらですね、特にお話しした方が、うん、まあ、お三方ぐらいいるんですけども、うん、うちの一人が、筑波大学の研究所で研究されている方で、うん、僕の先輩に当たる方ですね。
なるほど、
うん。一応社会人編入されたんで最近入られたってことだったんですけど、だから普通に会社員をやっていて、うん、急に大学院に入って研究されてるっていう、もうすごい方なんですけど。
面白いね。
今、筑波大学の菅平研究所っていうところがあるんです、うん。長野にあるんですが、そこで、こう、鹿の調査をしている。で、今、これまで歴史的にも観測されていなかった日本鹿の森林限界より上への進出が起きてるんだって。
そうなんだ。
そう。これまで漁師の話とかでも全く上がってきてなかった日本鹿が本来入らないエリアに入っていくっていう現象が最近起きていて、で、さらにその土地には日本鹿住んでなかったんですよ、もともと。
本当に新たに進出したんだ。
そう。だからどっかから来た鹿がこれまでやってこなかったことをやっている、
うん、
っていう異常事態が起きているらしくて、うんうん、その調査をしている方だったんですよ。
まあ、食べ物がどうだとか
とかあるんでしょうけど、なんかこう自分たちの知らないところでさ、うん、これまでなかった事象が起きてるってなんかちょっとワクワクするよね。
うん、
なんか見えないところで大きなものが動いている感じがして、うんうん、私は結構興奮していろいろ話聞かせてもらったんですけど、で、別なもう一人お話しさせてもらった方、もうあとお二方いるんですけど、うん、うちの一人は、ある大学の学長さんをこれまで勤めてられてた方で、ご体感なさってて、うん、で、全然マタギと関係ない、狩猟も関係ない方で、
うんうん、
コマーシャルの研究やってた人、
ほんと CM、うん、
方だったんですよ、うん。で、アメリカと日本のコマーシャルの企画、うん、やって、そこにどういうものが見えてくるのかみたいなことも、ある時期研究されてた
し。全然関係ないね。
そう。面白いなーって。もともとコミュニケーションの、うん、コミュニケーション学かな、うん、そのあたりのことを研究されてる方。
だから CM がどういうふうに伝えるかみたいなことを。
そういうことです、そういうことです。うんうん、で、それ結局どういう違いがあったんですかって聞いたら、うん、イメージそのままだって言ってました。
イメージそのまま。
だから、先生も笑ってたんですけど、うん、我々がイメージするイメージそのままのことが世の中に起きてることがあるって言ってて、日本
そうか、
そう、日本の CM では、こういう過程が理想であるという過程像を、はい、提示して、はい、それに、商品を固くして、ちょっと安心させるような感じで CM を送り出す。
うんうん、
イメージ通りだな。アメリカの CM。他社製品との比較による、こう。
こちらが優れています。
そう、優れています。ペプシボーンみたいな。これが受けるから、うん、どんどん出ていって、もう資本主義の権限みたいな感じです。
レッドブルとのやりとりみたいな。
そうです、そうです。って言ってて、もう想像通りだな、みたいな。
なんだよ、その、見えない世界とまんまの世界の対比。なんだよ、それ。
でしょ。ね、全く違うオチだったんですけど、1200本ぐらい CM 見たらしいです。途中からすごい、もう鬱陶しくなっちゃって、ただ、うん、それでも研究の方法もすごい、こう、30秒のね、コマーシャル。
うん、
ロゴが何秒出ていた、
はあ、
どこに出ていた、
なるほど、
どのような音声が鳴っていた、誰が出ていたみたいなことを全部リストアップしていくんですって。
うーん、
途方もない時間かけて、
ね、
でたどり着いた凡庸な結論。すごいよね、
イメージまんまだ。
これが学者なのかって。で、逆に興奮しましたね、うん、これ
は。それはそれで面白いね。
で、もう一方、すごいお年を召した方がいらっしゃって、うん、で、その方がこう、ニコニコされて、ハキハキ喋るんですよ、それでも。
うんうん、
もう90いくつとかって言ってそうな感じで、まあ実際それぐらい言ってらしたんですけども、うん、その方ですね、 あの、大若沢というところに住んでらっしゃる、うん、住んでらした家系の方で。
大若沢。
はい。僕たちが行ったところは小若沢なんですよ。秋山郷。
なるほど。じゃあ、結構近い。
そうです。
ところ
の人だね。栄村秋山郷の小若沢っていう部分なんですけど、うん、同じ秋山郷に大若沢って地域があって、うんうん、で、小若沢ないし秋山郷がマタギの集落と呼ばれるゆえんがあります。うんうん、それは、かつて兄に、秋田県兄にいた、うん、マタギのうちの一人が、うん、妻子を秋田に兄に残して一人秋山郷まで来たと、
うん、
まあ、これはいわゆる旅またぎと呼ばれるやつで、うん、旅をしながら各地で狩猟をしてお金を稼ぐ、まあ、一種の出稼ぎみたいなものだったんですけども、その人物が大若沢にいた女性を見初めて、うん、そこで結婚して子供をなしてしまう、ないし家庭をなしてしまうわけなんですね、うん、で、それを後々兄に置いてきた子供が成長して親父を追っかけてきて、うん、親父を連れ返そうとするんだが、その子供の方もお若さで奥さんを見つけて、うん、家を作ってしまう、
うん、
というようなことがあって、うん、その結果生まれてきた、家系がある。で、その家系においてマタギの技術が伝承され、それが秋山郷全体に伝わられて、秋山郷には秋田の兄マタギの技術を伝承しているという事実がある、
うん、そうだね。だから妻子残し取りが妻子残し取りみたいな
っていう話です。
そうそう、ありましたね。
ミラミラっていうやつですね、うん、があったと。そのお家のうち の直系の子孫の方です。そう。
そうなんだ。
が、たまたまテーブルにいて。
へぇ、
だからミイラの片割れです。
いやいや、そうだよね、お前。その90年近い方に、なんつうことを言うの。
言ってない。そこは結びつけてなかったですよね。そうですね。まあ、マタギの直系の子孫の方だったというわけです。うん、で、この方は今ですね、千葉県の山武市というところに住んでらっしゃるらしくて。
千葉県。
はい。うちからそんなに離れてないんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。なんだったら僕結構仕事で行ってた方だったので、
うんうん、
今度お邪魔していいですかって聞いたら、快諾してくださいまして、機会があったら行ってこようかなと思っております。
なるほどね。
そうです、うんうん。いや、本当に面白い。なんかこう、やっぱり自分の、執事に対して一つ誇りを持ってらっしゃるようで、自分の家のことを書いた、こう、過去の新聞とかのコピー記事を全部出してきてくれて、これがね、って説明してくれたんですけど、本当気のいい方でですね、ぜひぜひお邪魔させていただきたいなと思ってます。うん、そんな感じで一次会のバイキングが終わりまして、今度二次会。
はい。
去年ですね、マタギサミット、一次会の食事会が終わった後、うん、各地域、にまとめられた宿泊室、
うん、
で大宴会が催されまして、
うんうん、
同時多発的にとんでもない事態がそこら中で繰り広げられていたんですよ、
うん、
ここでは本当に言えないような話まあ浦下くん喜ぶから一個言うけど、いや、
何ですか、
とかだったらしいですね、うん、はい、切ってもらって、
どこからだ
で、まあ、結構迷惑かかっちゃったらしくてですね、
うん、
これ以上マタギの名を怪我したらダメとということで、うん、事前にホテルの方にお願いして、うん、広間をお借りして、畳張りの。そこで皆さん集まって、そこでお行儀よく飲みましょう。
なるほど、ね。
となって、まあ、そこで二次会が、日本酒オンリーの大宴会が開かれた、う
ん。やっぱ日本酒オンリーなんですね。
はい、まあ、そこでもない、いろんな話聞けたんですけども、うん、ちょっと時間的にあれなんで、まあ、今回ちょっと省かせてもらいます。うん、僕的に一番面白かった事態がありまして、うん、コークハイニキいたじゃないですか。
ああ、久しぶり、コークハイニキ。はい。
で、彼は日本酒もまあ飲めるんですけど、うん、途中で飽きちゃったみたいで、
うん、
コーラ買ってきて、そうそうね、今回飲まないとやってらんないわけですから、うん、だから自販機でレモンのチューハイとコーラ買ってきたんですよ、うん、でもう降りてきて
ガを通すな、
そうで、飲み始めると思うじゃないですか、うん、そしたらホテル側が宴会に用意してくれたやつだと思って、
うん、
目の前にいたおじさんがコーラ飲んじゃったんですってで、ああ飲まれちゃったなって彼は思って、うん、レモンチューハイ飲んで、
うん、
ちょっともう一回しばらく経ってから、やっぱコーラ飲みたいなって。
いや、まあ、それはそう。
思ったわけです。コーク買いに行きだから、
より悔しいよ、なんだろ
う。そう。で、もう一回コーラ買いに行って、レモンチューハイと一緒に。うん、で、戻ってきて、席着いたら、そのコーラ、ちょうだいよって、全然違うおじさんに言われて、また飲まれて。
みんな飲みたいんかい、その日本酒以外も。
結局、コーク買いに行きコーラ飲めずっていう。事態になっちゃったみたいです ね。そう。すごいなんか不服そうでした。飲まれたんですよってずっと言ってて。
2回はしょうがないね。
そうなんですよ。で、まあそんな風にですね、うん、何時ぐらいだかな。午前、今回はでも割と早く終わったな。2時ぐらいまで。
そうか。
飲み明かしまして。
はい、お疲れ様でした。
で、まあしっかり飲んで、おのおの部屋に戻ったわけなんですけど、うん、今回はちゃんと寝れました。
寝れました。ああ、よかったです。
今回ね、
場所もありましたか？
はい。ちゃんとツインの部屋で。
ああ、よかったですね。
なんか、減ったんですよね。関係ない部外者 で参加する方が。
あ、なるほど。
前回は怪しい人全員集められたんですよ、一つの部屋に。
あ
ー。YouTuber 二人と、
うん、
あの出版社二人と、
一
人で研究されてる方一人が集められて、あの一番怪しいってことは僕は弾かれたんですけど、
うんうんうん、
部屋から。今回ね、YouTuber が一人もいなくて、私。
お
ー。で、あの、言われましたよ。南会津から来てるマタギの人に。うん、おめえ、前回 YouTuber3、4人おったけど、一人も来ねえじゃねえか。どういうことだっていう。村の人間とかじゃないんでわかんない。YouTuber 村とかないから。
同じ村にいるわけじゃない
から。そうそう、いるわけないからってんで、うん。そういうようなやりとりもあったぐらいいなくなってて。
へ
ー。うん。なんかちょっと寂しさは感じましたね。
逆にあなた、ちょっと認められつつあるんじゃないですか。根性のある YouTuber だっていうことで。い
や、あのね、なんか、それほど絶対知れ渡ってないから大丈夫だろうと思って高く食ってお酒飲むだけ飲もうと思ったら、これ嬉しい話なんですけど、二次会の最初やっぱり熊引き歌歌ってくれたんですよ。せっかく境村で開催だから、
いいっすね。
みんなの前で、あの前回お世話になった福原さ
ん
たちとあと佐川さんとって言って熊引き歌、あと徳さんね、熊引き歌歌ってくださったんですけど、あのその後に田口先生に今 YouTuber が来ていて、
田口先生、
田口先生やめて、
田口先生が仕掛けんのか、
一人で引っ張り出されて、
うん、
あのこの子やってるんで見てやってくださいって今言ってくださって嬉しいんですけど、
ね、まあ嬉しい、それは。
で、まあ、あのその後じゃあ挨拶させてもらって、で、まあ、やっと飲み会に移れると思ったら、まあ、さっきの南会津の人、
うん、
これがね、まあ癖の強い絡み方してくるおじさまたちで、最初下ネタから入って、うん、民族の族っていうのはあれか、風俗のやつか俺は風俗なら詳しいぞってもう最悪だよダメだよそんなこと言っちゃう。で、まあその後そのノリに合わせて一生懸命コミュニケーション取って、
うん、ま
あ、
頑張りましたね、黒川くん。下ネタそんな得意じゃない、
得意じゃないです、得意じゃないけど、なんか途中からね、ちょっとスロットルが変わっていって、あっちに認められてから普通にお話しすることができるようになりましたね。
そういうところに僕が必要なんですね。
そうですね。そういうところに、あの、浦下くんが必要だし、まあ私も私でこう、相手のこう、ボルテージに合わせるという会話の仕方を学べたので、まあとても面白かったです。
なるほど。
翌日、7時から、今度またご飯食べて、うん、で、8時半頃からですね、本当は大若さんの集落の方に行って、またぎ道とかを見て回るっていうようなイベントが予定されていたんですが、うん、まあ結局できなくなったので、代わりにシンポジウムというか、聴講会みたいなのが開かれまして、
うんうんうん、
今秋山郷でやられている大地の芸術祭っていうものについての言及がされていました、
はい、そんなことやってるん
ですか。そうなんですよ。秋山郷に今廃校になっちゃってる小学校があって、うん、でその小学校もね、いろんな紆余曲折あって立った、すごいこうなくなってほしくない学校なんですよ。
うーん。
というのも僕知らなかったんですけど、うん、日本って義務教育免除地ってものがあるらしくって。
そうなんだ。
そう、あの離島も離島のところで、
うん、
子供も多少仕事に就かないと回っていかない地域。
そうなんだ。
そう、とか北方領土。
へぇー。
とかは義務教育免除地って言われていて、うん、とりあえず、あの、受けなくていいですってされていた時期があったんだって、かつて。
あ、時期が？
そうそうそう、今は違うよ。
なるほど、なるほど。
今は違うんだけど、うん、あって、秋山郷って、その本州最後の義務教育免除地だったらしいんだ。
そうなんだ。
そう。
でも、さすがだって
すごいね、あそこね。
やっぱすごいとこなんだ、あそこって。
すごいとこだったんで、我々は結構気軽に行っちゃったけど、でも義務教育受けさせたいと、
うん、
で現地の人たちがお金募って作った小学校がその小学校だったんです。
免除地にもかかわらず、
免除地にもかかわらず教育が必要だと作った学校で、ただその学校もそう人がいなくなっちゃって廃墟になっちゃった。だから取り壊しちゃおうってなるわけなんだけど、
うん、
取り壊さないで何か利用できないかってことで、うん、今芸術家集団が入っておりまして、そこで明山っていう、イベントというか、
うん、
あの芸術祭をやっています。で、まあ、いろんなものが展示されてるんですけども、うん、まあ、多くはその秋山郷に暮らしてみて、秋山郷の人たちと交流を図ってみて、うん、培わってきた技術、教えてもらった技術とか、その土地土地のものを使った芸術作品を展示するだの、うん、制作するだの、っていうような方向に振っているらしい。で、この秋山っていうのが、もともとその秋山郷を指す言葉。秋山郷の秋山って秋の山って書きますけど、
う
ん、本来は秋山って呼ばれてたらしいんですよ。
そうなんだ。
うん、解放されているとかそういう意味だったみたいですね。明け放たれた山。
本当にそっちの明けなのか。
そういうことです。鎌倉時代は秋山って呼ばれてたんだって。で、今その開ける山、開けた山としての秋山って言葉が、うん、その秋山郷にやってくる全ての人に対して開けている状態を指し示す言葉にとしていいって判断した結果、秋山って名前で行われているらしいんですけども、うんうん、まあいろいろその展示作品というか、試みとかあって、詳しく構造は覚えていないんだけど、焚き木を下から抜くと、 あの屋根ごとスライドして下がってくる焚き火倉庫とか。
へー。
これが、その今の技術でやってるんじゃなくて、うん、昔の人たちがうまいこと部材を組み合わせた結果、うん、下のを抜くと、支柱、4本の支柱に沿って、屋根がそのまま降りてきて、う
ん、すごい、そのダルマ落としみたいなこと
できる。ダルマ落としみたいなのできるんだって。そういう機構を作っていたのを今再現してみましたとか。
うんうん、
で、あと、その、僕が特にお話しさせてもらった、画家の方がいらっしゃって、うん、その方がですね、プルシャンブルーっていう、うん、あの、特殊な青い絵の具を使って絵描かれるんですけど、うん、このプルシャンブルーの作り方が、動物の血と、血を使うんですよ。
じゃあ結構、ブルーって言ってもなのかな、
綺麗なブルーなの。
そうなんだ。
そう、クマとかイノシシの血とかレバーを使って、そこになんか特定の化学薬品を混ぜると、
うん、
まある化学変化によって、うんうん、綺麗な鮮やかな青色が出るんだって。
そうなんだ。
そう、だから秋山郷で採れたイノシシとかクマの血とかレバーをもらって、うん、それで絵の具を作って、今かつてマタギたちが狩猟の拠点にしていた洞窟、竜って呼ばれるんだけど、うん、そこにこもって壁画描いてる。
かっこいいな。
めちゃめちゃかっこいいでしょ。
なんだそれ。
かっこいいよね。うん、でその方すっごい綺麗な女の人なんですよ。
あ、そうなの。
うん、で小柄でいかにも山入る感じしないんですけど、うん、狩猟に加わりつつ、うん、竜に入って絵を描いているっていう。
た
くましい。なんかね、恐ろしくたくましい人が集まってる感じだった、うん、今回、うんうん。だから私と同年代ぐらいの若い人は、うん、みんなそんな感じ。気遅れしたよね、さすがに。
確かにな。なんかその勉強させてくださいとかじゃなくて。
そうそう、じゃなくて。
なんかやってるすごい人たちが。
そうそう。だから、マタギたちと同列なんですよ。
うんうんうん。利用者っていう意味ではね、なんか。
いや、う
ん、
そうそうそう。だから俺だけだよ。なんか、あの世界において、ヘコヘコしてる、何の役にも立たないことは。だから、すごいなって。
すごい、それは。
で、壁画も今制作中ですんで、うん、あんたこれから多分秋口になったらね、綺麗に見えるんじゃないかなって感じになりますけども、ですから、その秋山郷、うん、田舎、奥山、まあ、秘境、温泉もあるっていう点で、うん、まあ、ひなびた感じをね、味わうには、うん、日本の原風景を味わうにはとってもいいところなんですが、うん、まあ、それだけでしょって思われてる方、いらっしゃいましたら、うん、ぜひぜひこの秋山やってらっしゃる最中に出かけてもらいますと、
うん、
他では見られない。
いや、そうだろうね。
確実にね、自然の息吹が背景に、文脈にあるような芸術作品が見れる期間になっておりますんで、うんうん、ぜひぜひ、秋山っていうのを検索していただいて、彼らの活動をご覧いただけますと幸いです。うん、まあ、大体、マタギサミット、これぐらいで、うん、まあ、今回の報告は終わりになるんですけども、はい、まあ、いや、なんか熱くていい回でした、本当に。
いや、そうだったんだね。うん、いや、なんか前回ももちろん、議題があって、はいはいはい、まあ、そういう話が行われてて、
うん、
で、まあ、気のいい人もいてみたいな、まあ、結構面白い回だったんだけ ど、もちろん面白い人もいたんだろうし、うん、そういうエピソードもあるんだろうけど、いや、熱い議論が行われてる場なんだね、やっぱり
場でしたね、うん、なんかまあ面白は今回同行した方々に全振りされて、いや、ね、国杯に来あの後も結構ヘマやらかしてるんですけど、
おもれな。
あいつおもろいんですよ。今ちょうど店にいるんですけど
ね。あ、そ
っか。面白い子なんですけど、ね。まあ、基本的にこう熱意あるというか、
うん、
その、栄村という土地において、うん、古い伝統を守っていこうってされている方々と、うん、その古い伝統から得られる新たな知見によって新しいものを生み出していこうっていう人たちが力強く生きているというか、うんうんうん、まあ、集まっている空間であることを改めて感じさせられたっていうのがすごいいい体験だったなっていうふうに思いますね。
いいね、うん
う
んうん、
ここのとこ聞いてるニュースとかでもね、今狩猟されてる方いろいろ大変だとは思いますけども、うん、今後もマタギサミットで集まって情報交換をして、どんどんどんどん狩猟界が良くなっていけばいいなと思いますし、
そう、ね、
こういう芸術祭みたいな取り組みも今回多分マタギサミットに集まった方、新潟、山形、長野、うん、まあ、まあ現地なんであれですけど、福島、まあ、それから秋田ですね、うん、の方々いらっしゃったと思います。でその芸術祭の現場となる可能性を秘めてる土地ってたくさんあるわけですから、うんうんうん、まあ、あれを機にこういう試みが広がっていって、狩猟とかに興味ない方、伝統文化にはそこまで関心がない方も別な文脈で、うん、足を運んでいって活況を呈することができればいいな、その土地が、なんていうふうに思った回でもありましたね。うん、でこれ最後あのご報告というかご案内というかなんですけど、はい、今マタギについて扱った映画っていうのがもうちょっとしたらというか6月末から放映されるんですね。プロミストランドっていう映画で、うん、原作の小説がある作品なんですけども、田口先生が監修されている、
うんうんうん、
映画になります。
なるほど。
で、その映画についてなんですが、 ゆる民族学ラジオというか、
うん、
こちらにもですね、話が来ておりまして、
うん、
ゆる民族学ラジオで取り扱うことはないんですけども、うん、ゆる学とカフェの動画の方で、うん、このプロミストランドの監督をされた飯島監督との3人、谷口副店長、
うん、
当店の谷口副店長、黒川、飯島監督で、うん、剣談って言うんでしたっけね。
お
う。はい、をするような、会が、ゆる学とカフェの方に動画で上がります。まあ、どっちかっていうとインタビューですね。
うん、
はい。それに加えて、この監督が作られた前作、秋田のアニマタギについて回ったドキュメンタリー映画、マタギ。
あ、そういうこと、撮ってらっしゃるんだね。
そう、先にね、撮ってらっしゃるんですけど、このマタギという映画を、なんと、ゆる学とカフェで放映することになりました。
はい。
もしよろしかったらですね、ゆる学とカフェで、そちらを、マタギですね、うん、ドキュメンタリーマタギご覧になっていただけると幸いですし、ゆる学とカフェに上がる方の動画もご覧いただけると幸いです。と、うん、いうことを最後報告させていただいて、今回のマタギサミット2のご報告は終了したいと思います。
はい。
はい、どうします？次、浦下くん来ますか？
行きたいね。
来年のマタギサミット、うん。そうなんだよ。
マタギサミットもそうだし、うん、まあ本当に、あの、またね、
秋山
の、
ね、
秋山の方々にも会いたいし、ね。
そうですよ。
うん。
浦下くんいなくて寂しがったんですから。
嬉しいね。
もうお前はいいから浦下くん連れてこいよみたいな感じでしたからね。徳さんもそうだし、
また隣行くよ、
和人さんもそうだったしね。うん、本当に。まあ今後もですね、秋山の方々、ないし、境村の方々、うん、ないし、マタギの方々ですね、とは、ぜひぜひよろしく仲良くさせていただきたいなと思います。はい、今回の内容ですね、そごとか間違いとございましたら、ぜひぜひコメントして訂正してください。はい。勉強になりますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画終了したいと思います。チャンネル登録と高評価と、よろしかったら、ツイッターのフォローともよろしくお願いいたします。今回終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。